聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の申命記第17章14節から20節を読みます。旧約聖書の308ページになります。下の段です。申命記17章14節から20節。あなたがあなたの神主の与えられる土地に入ってそれを得てそこに住むようになり、周囲のすべての国々と同様私を治める王を立てようというならば、必ずあなたの神主が選ばれるものを王としなさい。同胞の中からあなたを治める王を立て、同胞でない外国人をあなたの上に立てることはできない。王は馬を増やしてはならない。馬を増やすために民をエジプトへ送り返すことがあってはならない。あなたたちは二度とこの道を戻ってはならないと主は言われた。王は大勢の妻をめとって心を迷わしてはならない。銀や金を大量に蓄えてはならない。彼が王位についたならば、レビ人である祭司のもとにある原本からこの律法の写しを作り、それを自分の傍らに置き、生きている限り読み返し、神なる主を恐れることを学び、この律法のすべての言葉とこれらの掟を忠実に守らねばならない。そうすれば王は同胞を見下して高ぶることなく、この戒めから右にも左にもそれることなく、王もその子らもイスラエルの中で王位を長く保つことができる。もう一つ、新約聖書のヨハネ福音書の19章17節から22節を読みます。新約聖書の207ページになります。ヨハネによる福音書19章17節から20節。イエスは自ら十字架を背負い、いわゆるサレ神戸の場所、すなわちヘブライ語でゴルゴタというところへ向かわれた。そこで彼らはイエスを十字架につけた。またイエスと一緒に他の二人をもイエスを真ん中にして両側に十字架につけた。ピラトは罪状書きを書いて十字架の上にかけた。それにはナザレのイエス、ユダヤ人の王と書いてあった。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったので、多くのユダヤ人がその罪状書きを読んだ。それはヘブライ語、ラテン語、ギリシャ語で書かれていた。ユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かず、この男はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。しかしピラトは、私が書いたものは書いたままにしておけと答えた。祈祷を捧げます。主なる神様、今朝も私たちはあなたを褒めたたえます。あなたは すぐる一週間、私たちを許し、支え、導いてくださいました。あなたは、私たちを導く真理です。私たちが見出す命です。どうか今週もあなたの愛を私たちに注いでください。私たちがあなたを人々の中に再発見できるように、私たちに忍耐と心の平穏を与えてください。聖なる主、私たちはあなたが私たちに使わされるものは何でも受けようと思っています。成功も失敗も喜びも悲しみも私たちはあなたに取りなしを乞います。今週も不安と苦痛を持って始める人たちのためにどうか一緒に付き添ってお守りください。あなたが賜う新しい一回りを感謝いたします。私たちを祝福し守りたまえ、全能にして慈悲に富む神様、父であり子であり聖霊なる神様、心からお願いいたします。この祈りを救い主イエス・キリストの名によって御前に捧げます。アーメン。権力批判の信仰的な根拠と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。宗教と国家、あるいは信仰と政治の関係は、どの時代にも重要な問題ですが、その関係は各々の時代の中で捉え直す必要があります。で、今日はこの問題を、新明期を中心に学ぼうと思っています。紀元前1000年から1200年頃、イスラエルは各部族のリーダー的存在であった獅子と呼ばれる人たちが民族の存亡をかけて各部族のリーダーとして、戦いに明け暮れた時代でした。後にパレスチナと呼ばれるカナンの地はエジプトの侵略があって山岳地帯に住み着くようになったイスラエル人のもとにペリシテ人が侵攻してくる、そういうこのイスラエルにとっては大変な時代でした。しかしやがてイスラエル民族のカナンでの定住化が進むにつれて民の中から一つの声が湧き起こってきます。それは旧約聖書の何箇所かに示されていますけれども、例えばサムエル記上の8章には民が王を要求する記事が残っております。王政の成立に関する伝承記事の一つです。民の中には周囲のこの諸民族のようになりたいという願望があったようで、とうとうその声を預言者サムエルも無視できなくなりました。 ですからイスラエル王政の起源はそういう民の中から、民の願望から起こったものでありまして、それは純粋に信仰的なものであったとは言えないだろうと思います。どちらかと言いますと世俗的な発想の中から王が求められたと思います。民の声を受けて、やがてサウルを王とするイスラエル統一王国がスタートいたします。統一王国と申しましても、サウルの頃はまだ本当の意味での統一はされておりませんでした。統一が形の上で整うのはダビデになってからです。で、ペリシテ人の存在というのはイスラエルにとって相当厄介な問題であったようです。サウルもその後を継いだダビデも、この生涯をペリシテ人との戦いに費やしました。サウルの人生、ダビデの人生はほとんどが戦争です。ペリシテという名前はやがてパレスチナという地名の元になっていきます。イスラエル王国の絶頂期はもちろんソロモン王の時代だと思いますが、この知恵の王とも呼ばれている通り、このソロモンにはこの政治的経済的な手腕だけでなく、軍事的なセンスもあったようです。ソロモン王の軍馬の厩舎跡がメギドで実際に発掘されておりますから、このその大規模な発掘跡から予想しますと、相当な戦闘騎馬集団を持っていただろうと言われています。しかしそのような王政に対して批判的な人たちがイスラエルにはおりました。その人たちの主張として、新明記には王に関する規定が出てきているのだと思います。で、それが今日のテキストですけれども、全体的に見れば王の権限や役割を積極的に進めているというものではなくて、むしろ王の権限を制限しようという方向性を持っています。新明記の先ほど読みました17章の16節には、王は馬を増やしてはならないとあります。当時馬は最大の戦力でした。あの南の大国エジプトは大騎馬集団を持っておりました。で、そういうその周囲の力のある 国々のこの戦力を見るときに、やはり自分たちもそのように立派な騎馬戦闘集団を持って、外国に対峙しようというふうに考えたんですね。けれどもこの王の規定では、王は馬を増やしてはならないと言っているんです。この規定に照らせば、軍馬をたくさん揃えたソロモン王というのはこの王の資格に欠けているということになります。ダビデ王朝というのは早くも三代目で分裂していきますけれども、ソロモンの王位継承の顛末が聖書には詳しく出てまいります。で、それを読みますと、王朝と呼ばれるものが一皮めくれば、このドロドロとした権力闘争以外の何物でもないということがよく理解できます。どの国でも民衆を統率するために必ず 王が立ちますと、その王様のいわゆる英雄譚が生まれます。イスラエルも例外ではありませんでした。旧約聖書にはそういう痕跡がたくさん残されております。ただ旧約聖書はダビデの倫理的な問題性やソロモン王の王位継承のその血生臭い争い、そういうことを隠さずに詳しくこの書き記していますから、その点では評価して良いと思うのです。17節には、王は大勢の妻をめとって心を迷わせたらならないとあります。けれどもソロモンの後宮というのは有名な話ですから、やはりこの点でもソロモンは王としては失格です。銀や金を大量に蓄えてらならないというのも同様です。で、とにかくソロモンは民に対してこの労役を課すといういわゆるこの不役王国を生み出した張本人ですから、王権がいかに肥大して絶対化や専制化が起こっていたかということが想像できます。で、申命記はただ過去の古代王政をこの後ろ向きに批判しているわけではありません。いわばこのソロモン王を歴史的な教訓としてこの王政に対して警告を発しているわけです。15節には王を同胞の中から立てること、それから外国人を立てるなということが言われています。で、これなどはその後のイスラエル王政をめぐる問題を反映している言い回しです。後のこのオムリ王朝を作ったオムリ王などは外国人です。で、あのオムリの子はバール神殿を建てたことで有名なアハブ王です。あのエリアの物語にその辺は詳しく出てきます。あのアハブという王様はフェニキアの王女であったイゼベルさんという人をこの妻にもらいます。政略結婚ですね。で、女王がバール宗教を持ち込んだものですから、アハブ王はそれに流されてバール宗教を政治宗教として利用するわけです。エリアはその王様の動きと戦った人物です。それでは申命記のこの王の規定にとって王権への批判とか制限はどのような根拠から可能だったのかということを考えたいと思います。つまりその王権批判の信仰的な根拠の問題です。まず第一に考えられますことはこの18節と19節に見られると思います。で、それによりますと王は祭司のもとにある原本から写しを作り、この原本というのは今でいう申命記ですよ。王は祭司のもとにある原本から写しを作り、それを手元に置いて生きている限り読み返し、神なる主を恐れることを学ばなければなりませんでした。ヤハウェを恐れることを学ぶのは全イスラエルに命じられていることですから、たとえ王であろうとこの点では他の民と同じだと言っているわけです。で、おそらく紀元前7世紀にこの申命記を公布したヨシアという王様のこの宗教改革がこの記述には関係していると思われます。で、そのように ヤーウェの前には支配者の権力も相対化されるというのです。ここには明確な権力が神格化されることへの歯止めがあります。権力が絶対化されることなどはありえないのです。で、王権への批判と制限の信仰的な根拠がもう一つあります。で、それは20節に出てまいります。同胞を見下して高ぶらないことです。で、同胞というのはその神様であるヤーウェの契約の仲間としてのイスラエル人、それを指しています。神と契約を結ぶことにおいては王も民も全く同じだというのです。この契約共同体の平等性がこの支配者の権力を相対化します。で、申命記の背後にある契約共同体としてのイスラエルの伝統が王に関する規定の信仰的な根拠となっている。これが王権の肥大化であるとか専制化を制限します。この紀元前7世紀頃に成立した文書を今日私たちがどのように受け止め、どのように生かしていくことができるのかというのが、私たち現代のキリスト者に与えられた責任でしょう。で、先ほど聖書朗読で新約のヨハネ福音書の19章17節以下も読みました。そこではこのイエス様が十字架につけられる際、ローマ総督であるポンテオ・ピラトが書いた罪状書きが十字架の上にかけられています。そこにはナザレのイエス、ユダヤ人の王とヘブライ語とラテン語とギリシャ語で書かれていたと記されています。で、それをめぐってこの祭司長たちとピラトの間でやり取りが交わされます。祭司長たちはピラトに向かってユダヤ人の王と書かずに、この男はユダヤ人の王を自称したと書いてくださいと頼みました。で、けれどもピラトは私が書いたものは書いたままにしておけとその要求を拒否します。で、こういうテキストなどはこのユダヤ人の王とはどんな王なのかを考える一つのきっかけになると思います。皮肉なことですが、ピラトが拒んだ通り、イエス様がユダヤ人の王ならば、それは申命記の王政批判で指摘されて浮かび上がってくるような本当のユダヤ人の王だと思うのです。またルカ福音書の22章には人たちが自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかと議論する場面があります。で、その時イエス様が言われたことはこういうことです。異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれている。しかしあなた方はそれではいけない。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさい。で、これがイエス様が示してくださった信仰共同体のあり方だと思います。 福音に基づいた信仰共同体は、間違っても権力志向であってはなりません。イエス様のこの言葉には、政治的な意味もかなり含まれているのではないかと、私は思います。今私たちの社会には、安全保障法制と銘打った、いわゆる戦争法案が政府によって提示されていますけれども、そこには支配者の権力というものが見て取れないでしょうか。圧倒的な数の憲法学者が違憲であると指摘して、元最高裁の長官までもが違憲だと断じている法案を数の力で押し切ろうとしている政府に権力乱用の匂いはないでしょうか。私はその匂いを感じております。平和憲法は第二次世界大戦の悲惨な経験を踏まえて戦前までの歩みを乗り越える形で平和と主権在民と基本的人権の尊重を謳って生まれてきました。私が生まれる前年の1947年、昭和22年に施行されています。この平和憲法があるおかげで、アジアの国々も好意的に戦後の日本を見てきてくれたのだと思います。教会は、支配者が権力を振りかざそうとするときに、その動きを批判し、止めなければなりません。私たちキリスト者には、権力志向ではない新しい生き方を身につけることが促されているのだと思います。これは古代王政の時代から変わらぬ大切なものではないでしょうか。イエス様はそうした権力志向ではない新しい生き方を身につける努力をしなさいと信仰者へ励ましを与えてくださっているのです。新明期の王政の批判もイエス様のお言葉も政治的な射程を持っていると思います。仏教教団の方々もそれぞれの信仰理解の中でおそらく同じようなことに気づかれたのではないでしょうか。掲示板に聖護院門跡の門主の一文を7月から8月にかけて掲げておきました。また私は新州大谷派、東本願寺と呼ばれてますけれども、この大谷派の安保関連法案は絶対に認めないという声明文を読みました。こういう時代に宗教者がものを言うことはとても大事なことだと思います。私は教会は本来権力を批判的に見てきたと理解しています。中世の時代に権力と一体になって間違いを犯しましたけれども、私たちはそのことを本当に反省しなければならないと思います。プロテスタント教会は最初からルターの万人祭祀論を掲げてきましたけれども、ルターは教会のあり方として特権身分としての聖職者を否定したのです。そうして神の前で人間の平等を訴えたのです。 ですから教会の中に勤めの違いはあっても身分の違いはありません。権力の行使も基本的には認めないのです。このことは教会が社会に対して堂々と主張してよいことだと思います。たとえ平和構築の仕方に理解の相違があるとしても、権力を握っている者が民衆の声を無視して権力を行使してよいはずはありません。私たちは信仰共同体の形成の意味をもう一度きちんと捉えて、国に対しても声を上げるべきだと考えます。お祈りをします。神様、私たちは時代を超えてあなたからメッセージをいただいています。そのメッセージをきちんと聞き分けて取り違えることのないように導いてください。あなたによってこの世に誕生した教会が平和を作り出す存在として、この世に良き証ができるように整えてください。連なる私たち一人一人を福音の真理を伝えるものとして十分に用いてください。主イエス・キリストの名前によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の280番、真舟の中にを歌います。
報いられて なき愛は現れたる。この瞳よ、この人こそ人となりたる。Amen.